はい、それでは今日はですね、列王記の第2に入ります。1章と2章をしますけれども、ここでの題名は義の使者、正義の義ですね、義の使者になりますけれども、エリアがですね、の生涯が終わりますが、死んだっていうふうに終わらないんですね。ここがミソですね。天に引き上げられます。まあ、そこのところをですね、見て、今日のこのエリアのまとめっていうか、このエリアのこの働きをですね、このじっくりと見ていきたいと思いますけれども、もちろんところ、それでは一節を見ていきたいと思います。アハブの死後、モアブがイスラエルに背いたとあります。この前の学びでアハブが死んだところ、イスラエルのアハブが死んだところを見ました。そしてその後でモアブがイスラエルに背きました。あのアハブはですね、本当にこう霊的には非常に悪い王でありましたけども、こう物理的にはですね、こうかなり強い王でもあったんですが、で彼が死んだ後にですね、このモアブがこう反逆したわけですが、その詳しいことはですね、次回学びます。3章のところに、この3章かな、うん、3章のところに出てきますので、出てくるんですが、ここでまず止まってですね、そしてこのエリアの最後の話になっていくんですね。2節、さてアハゼヤはサマリアにある彼の屋上の部屋の欄干から落ちて病気になった。当時はその屋上というのは、その当時というか今もそうですね、エルサレムの旧市街のところを見ると平たくなってます。あの屋根がというか、もうほとんどそこでほら、あのあれみたいですね、洗濯物を干したりなんかいろんなことができる、この平たいところですね。でそこの欄干ですね、この、まあ、その柵があったんだけど、そこから落ちて病気になりました。で彼は使者たちを使わし、行ってエクロンの神バールゼブブに私のこの病気が治るかどうか伺いを立てなさいと命じています。アハズヤ、アハブの息子ですが、彼も非常に悪い、このアハブと全く同じことをしたということがですね、前回の学びの一番最後のところ、第一列王記22章の、この52節53節のところに書いてありました。ちょっと読んでみますね。彼は主の目の前に悪を行い、彼の父の道と彼の母の道、それにイスラエルに罪を犯させたネバデの子ヤロブアムの道に歩んだ。すなわち彼はバールに仕え、それを拝み、彼の父が行ったと全く同じように行って、イスラエルの神主の怒りを引き起こしたとあるわけですね。彼が病気になって、イスラエルヤーウェですね、イスラエルの神であるヤーウェを求めるんではなく、なんとバールゼブブで、エクロンの神とあります。これペリシテ人の町です。ペリシテ人が拝んでたこのバールゼブブ、ゼブブっていうのはですね、このハエって意味なんですけども、ハエの神ですね。すごい神がいますが、に病気が治るか伺いを立ててほしいと言ってますね。そこでその頃主の使いがティシュベ人エリアに告げた。さあ登って行ってサマリアの王の使者たちに会い、彼らに言え、あなた方がエクロンの神バールゼビブに伺いを立てに行くのはイスラエルに神がいないためか。それゆえ主はこう仰せられる、あなたは登ったその信頼から降りることはない、あなたは必ず死ぬ。それゆえ、それでエリアは出て行ったとありますけれども、このようにして、主が語ってくださる、このイスラエルの王が悪いことを行った時に、その時に主が直接エリアに語られるということが前回もありましたね。あのアハブが、ナボテの畑を奪い取りに行こうとした時に主が、エリアに語って、そして、このアハブのところに、行ったわけですけども、ここではですね、主が語られるだけではなく主の使いがですね現れました。でここで主っていうのが皆さん新改訳ですよね、太字になっています。この太字になっていない主というのと太字になっている主っていうのは違うんですね。ヘブル語が違います。太字になっている方が神様の名前ヤーウェなんですね。ヤーウェの使いって書いてます。で旧約聖書の中で、ヤーウェというヤーウェの使いが出てくるとですね、必ずその後すぐに主が語られたというふうになっているんですね。ちょっと私は神を見たというふうにですね言っている箇所がもう数多く出てくるんですね。つまり 目に見える形で神が現れている受肉前のイエス様です。今すごく大切な働きことをエリアにこの伝えるために主ご自身がですね、今このようにしてエリアに現れたわけですね。そして5節、使者たちがアハズヤの元に戻ってくると、彼はなぜあなた方は帰ってきたのかと彼らに尋ねた。彼らは答えた。一人の人が私たちに会いに登ってきてこう言いました。あなた方を使わした王のところに帰っていき、彼に告げなさい。主はこうおせられる。あなたが人をやってエクロンの神バールゼブブに伺いを立てるのはイスラエルに神がいないためか。それゆえあなたは登ったその寝台から降りることはない。あなたは必ず死ぬ。アハゼヤは彼に尋ねた。あなた方に会いに登ってきて、そんなことをあなた方に告げた者はどんな様子をしていたか。彼らが毛衣を着て腰に皮帯を締めた人でしたと答えると、アハゼヤはそれはティシュベ人エリアだと言った。よくハゼヤもチチャハフと同様にですね、エリアのことを知っていました。毛衣を着て、腰に皮帯を締めているということはですね、彼のトレードマークというか、このもうそのような野生的なですね、この格好を、していて、そして彼はいつもこのエリアのことを父と同様に憎んで嫌がっていたわけなんですね。でここでの毛衣なんですけど、おそらくは荒布と同じような素材ですね。チクチクするようなものです。でイスラエル人が荒布を身につけるときというのは、罪を犯したとき、それを悲しむときですね。で神の裁きを甘んじて受けるとき、そのときに荒布を着て、そして、この灰をかぶるとかですね、そういうことを行います。ですからこのエリアのこの服装自体がですね、彼の予言活動の使命を表しているんですね。つまり悔い改めを求めているわけです。神の義を伝えて悔い改めることをですね、このエリアはその仕事としていました。似たような活動をした人を新約時代にいたことを思い出せますか？バプテスマのヨハネ。その通りです。実際彼は生まれてくるときにガブリエルがその父ザカリアにですね、エリアの霊と力で主の前触れをするっていうことを告げられているわけですね。エリアとに働かれた主の御霊が同じようにバプテスマのヨハネにも働いたわけなんです。そして彼はですね、エリアと同じようにラクダの毛で覆ったものを着て、腰に革の帯を締めていて、イスラエル人に対してこう言いましたよね。マムシの末たち、誰が必ず来る身怒りを逃れるように教えたのか。このようにイスラエルの人たちの罪を真正面から指摘して、悔い改めを呼びかけました。そしてバプテスマのヨハネはどのようになったかというと、最後は死にましたね。首を取られました。それはなぜかと言ったら、ヘロデの悪事を暴いたからですね。そして、女その結局自分の兄弟から妻を奪ったわけですけど、ヘロデアですね、ヘロデアがそのことを非常に憎んでですね、それでヘロデアの仕業によってヨハネを斬首するように、ヨハネが斬首されたわけです。でこのように義を伝えるということによってですね、その反感を買って憎まれて殺されるってい こう危険があるわけですけれども、同じようにエリアも今からこの殺されようとしているその危険に直面するわけですが、見てください、9節です。そこでアハズヤは50人体の長をその部下50人とともにエリアのところに使わした。彼がエリアのところに登っていくと、その時エリアは山の頂に座っていた。彼はエリアに、神の人よ、主のお告げです、降りてきてください。これ降りてこいっていうふうに言ってるんじゃないかなと私は思うんですけども、でこれ神の人よと呼んでますが、ここでは預言者の別名みたいなものなんですね。別に尊敬して言ってるわけではないですね。ちょうど牧師さんよ、降りてきなさいみたいに言ってるようなものですね、今の言葉に直すとですね。で、降りてこいと言ったんですが、エリアはその50人体の長に答えていった。もし私が神の人であるなら、天から火が下ってきて、あなたとあなたの部下50人を焼き尽くすだろう。すると天から火が下ってきて、彼とその部下50人を焼き尽くした。すごいですね。降りてこいと言ったら、その降りてこい、王の告げだ。 王の全権を携えてですね、降りてこいって言ったら、今度は神様の全権によって天から降りてきたんですね、火が。それで彼らを飲み尽くしてしまった。英語だと come down っていう風に言ってるんですけども、この降りてこいってですね、したら the fire came down って言ってですね、同じ come down が使われてますけれども、神様が彼らを裁いたわけです。王はまたもう一人の50人単位の長をその部下50人とともにエリアのところに使わせた。凍りませんでした、王はですね。彼はエリアに答えていた。神の人よ、王がこう申しております。急いで、この急いでです、切迫してますね、降りてきてください。エリアは彼らに答えていた。もし私が神の人であるなら、天から火が下ってきて、あなたとあなたの部下50人を焼き尽くすだろう。すると天から神の火が下ってきて、彼とその50人部下50人を焼き尽くした。まだ王は懲りません。王はまた第三の50人隊の長とその部下50人を使わした。王は懲りないんですけども、50人隊の長は、ようやくですね、気づいてます。見てください、この3人目の50人隊の長は登っていき、エリアの前にひざまずき懇願していった。神の人よ、どうか私の命とこのあなたのしもべ50人の命をお助けください。ご承知のように天から火が下ってきて、先の2人の50人隊の長と彼らの部下50人ずつと焼き尽くしてしまいました。今私の命はお助けくださいって命乞いをしているわけですね。私には妻がいて息子がいますとかね、そういう感じでどうか助けてくださいと、まあ、頼みました。それで主の使い、先ほどの主の使いですね、主の使いがエリアに、彼と一緒に行け、彼を恐れてはならないと言ったので、エリアは立って彼と一緒に王のところに下って行き、王に言った。このエリアってこう超人のように見えますけれども、前から習っていますね、私たちと同じような普通の人間だったわけですけれども、ここでも恐れてはならないというふうに書かれてますね。恐れてだから恐れてはならないって書いてあるわけです、ね、王に会うのが恐れていたけれども、恐れてはならないというふうにこの主の使いが言ったわけですね。主はこうおせられる。16節、あなたが使者たちをエクロンの神バールゼブブに伺いに立てにやったのは、イスラエルに御言葉を伺う神がいないためか。それゆえあなたは登ったその寝台から降りることはない。あなたは必ず死ぬ。ヤーウェに祈れば癒されたかもしれないけれども、今この生きていない偶像の神に祈ったためにですね、求めたためにですね、そのまま死んでいった、死んでいくわけですけれども、私たちはもう偶像の神にですね、この拝んだりはしないのかもしれませんが、よくやることはお医者さんに求めに行くことはしますよね。もちろん全然悪いことじゃありません。薬屋に行く、お医者さんのところに行くけれども、聖書に一貫して書かれているのは、まず主を求めなさいということです。癒しのためにですね、まず主を求める、でそれからお医者に行くわけですよ。でこの順番を間違えてはいけないわけですけれども、そして、王はエリアが告げた主の言葉通りに死んだ。そしてヨラムが代わって王となった。それはユダの王ヨシャパテの子ヨラムの第2年であった。アハゼヤには男の子がなかったからである。アハゼヤの行ったその他の業績、それはイスラエルの王たちの年代記の書に記されているではないか。アハブに対してですね、あなた自身が生きている間はですね、この裁きは下さないけれども、その子供がっていうふうに言いましたけれども、アハゼヤも本当にそうでしたね。2年しか治めていないし、しかも息子がいなかったんですね。それでヨラム、これはアハブの息子です。が代わって王となりました。そしてここでちょっと混同してほしくないんですが、南のユダの王もヨラムなんです。ちょっと面倒いですね。たまたま同じ名前なんですね。でもう一つ面倒いことがあります。あとで3章次回学びますが、3章のところでヨシャパテがまだ王であるということが書いてあるんですね。なんのこっちゃいなと思いますけれども、こういうことってよくあります。聖書の中で時々あります。よくっていうか時々あります。共同節制っていうんですか、摂政っていうんですか、共同摂政、王の政治をですね、この父親と息子が同時に共同で この行っていくということですね。それを、まあ、英語だとコーリージョンって言うんですけど、それをですねこの行っていたわけなんですが、まあ、一応覚えておいてください。そうじゃないとこんがらがっちゃいますんでね。でこうしてエリアの、この、まあ、力強い働き、天から火が下ってくるというところを見ましたが、またこの火が出てきてですね、その火の戦車によってですね、このエリアが天に登っていくところを2章で見ます。主がエリアを竜巻に乗せて天に上げられるとき、エリアはエリシャを連れてギルガルから出て行った。エリシャはこの前にですね、このエリアが行って、そして街灯をかけてですね、でエリシャがですねこの農耕してたわけですけども、農作業してたわけですけども、そこから離れてずっとエリアに従っていったわけですね。まあ、師匠と弟子の関係です。そしてエリアはエリシャに、ここに留まっていなさい、主が私をベテルに使わされたからと言ったが、エリシャは言った、主は生きておられる、あなたの魂も生きています、私は決してあなたから離れません。こうして彼らはベテルに下っていったとあります。ギルガルという町ですね、同じ名前の町が2つありまして、1つは有名なのがヨルダン川の渡った内側の方での西側の方ですね、すぐ渡ったところですね。そこからこのヨシュアがですね、そこを拠点としてどんどん攻めていったわけですけども、でも実はですねベテルの北の方にもこのギルガルという町があります。おそらくこちらと思うんですね。それからこのベテルの方に行こうとしたんですね。であなたはここに留まっていなさい、このギルガルにいなさいと言ったんだけれども、エリシャはいや私はあなたと一緒に行きますと言ってます。するとベテルの預言者の友柄がエリシャのところに出てきて彼に言った、今日主があなたの主人をあなたから取り上げられることを知っていますか。エリシャは私も知っているが黙っていてください。この預言者の友柄というのは預言者学校ですね、言い換えると。これをエリアは各地に持っていたみたいです。で予言活動をする学徒たちですから、当然ながらエリアが主によって取り去られることも予言の例によって彼らは知らされていたわけなんです。でエリシャも知らされていました。故にエリシャはずっとついていったわけなんですね。もうこのエリアが去っていくこのひとときもですね、一瞬たりとも一秒たりとも彼から離れることはしないと、まあ、後でなんでそんな国に食らいつくのか、それがわかりますけれども、もう食らいついてですね、絶対に離れないということをしたわけです。そしてもう取り去られるよというふうにこの言っていた、それ分かっていますと、分かってるんで黙っててくださいというふうに答えてるんですね。それで次に3節まで読みましたか、今私ですね。次に4節です。それからエリアは彼に、エリシャここに留まっていなさい、主が私をエリコに使わされたから、さらにですねこの南の方に行きます、エリコですね。しかし彼は言った、主は生きておられ、あなたの魂も生きています、私は決してあなたから離れません。こうして彼らはエリコに来た。エリコの預言者の友柄がエリシャに近づいてきて彼に言った、今日主があなたの主人をあなたから取り上げられることを知っていますか。エリシャは私も知っているが黙っていてくださいと答えたというふうに、ここでもですね、このエリコの町に来ても、エリシャはもう決して離れないで、またエリコにいる預言者の友柄からですね、同じことを言われても黙っていてくださいと。そして6節です。エリアは彼に、もうここに留まっていなさい、主が私をヨルダンへ使わされたからと言った。しかし彼は言った、主は生きておられ、あなたの魂も生きています、私は決してあなたから離れません。こうして2人は進んでいた、もう最後まで進んで、次に預言者の友柄のうち50人が行って遠く離れて立っていた。2人がヨルダン川のほとりに立った時、書いてますけども、この友柄ですね、50人で何かが起こるなーっていうのはもうすぐ分かってたわけですね、うすうす分かっててですね、それを遠くから眺めていました。で、2人がヨルダン川のほとりに立った時、エリアは自分の街灯を取り、それを丸めて水を打った。すると水は両側に分かれた。それで2人は乾いた土の上を渡った。すごいですね。 かつてヨシアがヨルダン川の水これをせき止めたわけですけれども、同じようにですね、彼はヨルダン川を分けています。渡り終わるとエリアはエリシャに言った。私はあなたのために何をしようか、私があなたのところから取り去られる前に求めなさい。するとエリシャはここに食らいついていった。1秒たりとも離れたくなかった理由が書いてあります。ではあなたの霊の2つの分け前が私のものとなりますようにと言った。エリアは言った。あなたは難しい注文をする。しかしもし私があなたのところから取り去られるとき、あなたが私を見ることができればそのことがあなたに叶えられるよう、できないならそうはならない。霊の2倍です。2つの分け前が欲しい。神の霊がエリアを通して働かれた、その働きの2倍をくださいという、非常に霊的な意味で貪欲ですね。ものすごく貪欲です。エリアが力強い働きを行って、自分も神様に召されて、それでこの予言の活動を行っていくときにですね、もう何としても食らいついて、このエリアの霊2倍です、それをですね私に与えてくださいというふうに、もう燃え上がってますね、心が。このような上かわきをですね、私たちも持たなければいけないというか、イエス様が言われました。義に植えかわいているものは幸いです、その人は満ち足りるからです。私たちの傾向はですね、クリスチャンの弱たりをするんですね。クリスチャンだっていうふうに認められるところの境界線までですね、なるべくですね、クリスチャン、なるべく世に近づいて、まあ、ここまでだったらクリスチャンはなんとかやっていけるだろうというところまでやって、それでなんとか暮らしていこうとするわけなんです。もう私もよくあります。この学びをしてです、特に示されてるんですが、メッセージが終わった後ですね、疲れるから、じゃあ今度はテレビを見てなるわけなんですね。違う活動するわけです。で、皆さんも経験があると思う。日曜日教会があってですね、その時は燃えたクリスチャンになるんですが、終わってからですね、もうね、この次に他のことがあるからって言ってですね、こう分けた生活をし、そしてクリスチャンではないというところまではいかないんだけど、なんとかクリスチャンだっていうところまで行って、でそこで終わらせ、それじゃあこの神の義を植え替えているっていうことにはならないですね。エリシャが2倍くださいって言ったように、私たちがいかなる場所においても、いかなる時においても、本当に主を求めていく、まあ、そのように、まあ、変えられたいし、そこまでの植え替えをですね、私たちもこの持ちたいと願います。で、それで11節、こうして彼らがなお進みながら歩いていると、なんと1台の火の戦車と火の馬とが現れ、この2人の間を分け隔て、エリアは竜巻に乗って天へ登っていった。火が戦車の馬、戦車と馬の形をとっているですね。これが神様の戦いと霊の戦いですね。戦車と馬ですから戦っています。しかも火です、神の火ですね、霊の戦いです。ですからエリアの生涯を見ていますと、基金をイスラエルに送ったりして、これはアハブの時代ですね。またバールの預言者と対峙しました。霊の戦いの戦士だったわけですね、このエリアが。でその姿で天に引き上げられていっているわけなんです。まあ、ここでエリアの活動のおさらいというか、または予習というか、この聖書全体に書かれているエリアのことをですね、ちょっと考えてみたいと思うんですけれども、エリアの予言の活動は、モーセが律法が与えられた時の活動と切っても切り離せない関係があります。なぜかと言ったら、イスラエルの民の土台というのはこの契約だったんです。シナイ山で与えられた契約、ホレブの山で与えられた契約、その律法です。でそこからとことんまで離れて行ってしまっているわけなんですよね。そこからの回帰ですね、戻りなさいと言っているのがこのエリアの働きなんですね。だからエリアは落ち込んでいった時に、どこ行ったかと、ホレブの山行ったわけなんです。 そこにも火がボーッとありました。でモーセが、そこにシナイ山に行った時にも燃える芝があったわけですよね。そして、シナイ山で主が現れた時にも、この雷とかですね、火の関係ですよ。そのような形で清い神、また裁かれる神が現れたわけなんです。で面白いのは、今見たようにこのエリアは川を分けてましたけど、モーセも同じように海を分けました。まあ、似たようなところがたくさんありまして、新約聖書でペアになって出てくるところがあるんですよね。イエス様が3人の弟子を連れて高い山に登られた時にですね、イエス様の体が変貌されて、姿が変貌されて、その時に現れたのはエリアとモーセなんです。モーセによって与えられた律法をイエス様が成就されました。そして預言者たちが語っていた、その預言の中で、描かれていたキリスト、それもイエス様が成就したわけです。ですから聖書の中心がキリストなんだということをよく表しているわけですね。その高い山でモーセが出て、律法の代表者であるモーセ、預言の代表者であるエリアが出てですね、イエス様がそこに真ん中におられるですね。これによってこの旧約聖書が示していたキリストがイエスなんだということをよく表しているわけですけれども、このようにして、現れました。でエリアはさらにですね、旧約聖書の中で一番最後のところに出てくる人なんですね。マラキ書4章の5節、見よ、私は主の大いなる恐ろしい日が来る前に預言者エリアをあなた方に使わす。主の大いなる日っていうのはですね、火によっての裁きです。まだ来てますね。水による裁きはですね、かなり前にノアの時にですね、この人類は受けたわけですけれども、まだ火による裁きがあるわけです。でその裁きが来る前にエリアを使わすと、この預言者マラキが預言したわけなんです。で確かにエリアは現れたとイエス様が言われました。それはバプテスマのヨハネなんですね。けれどもそれはエリアの霊と力によってということで、エリアと同じ働きをしているという意味でのエリアです。彼自身がエリアではありません。彼が否定してしまう。第一ヨハネ、第一ヨハネの福音書の一章のところでエリアかって聞かれた時、違うっていうバプテスマのヨハネに答えてますから。でもエリアはエリアが来て全てのことを立て直すのですというふうにイエス様が弟子たちのお答えになっているところがあります。出てくるんですね、黙示録の11章、そこに2人の証人が現れます。でおそらくはそれが、その中にエリアがいて、でもう一人が私はモーセだと思うんですね。ちょっと開いてみてください。11章です。11章の3節ですけれども、それから私の2人の証人に許すと、彼らは荒布を着て1260日の間、3年半ですね、60日の間預言する。彼らは全地の主の見舞いにある2本のオリーブの木、また2本の燭台である。これはゼカリア書の預言のあるですね。で彼らに害を加えようとする者があれば、火が彼らの口から出て敵を滅ぼし尽くす。エリアに似てますね。彼に害を加えようとする者があれば必ずこのように殺される。この人たちは預言をしている期間は雨が降らないように天を閉じる力を持っており、エリアにそっくりですね。また、水を地に変え、これはモーセの方ですね、そっくりです。その上思うままに何度でもあらゆる災いを持って地を打つ力を持っていると書いてあります。パロが神に対して堅くなになった、それによってもたらされた災いで、アハブも堅くなになってですね、神様に背いて という方ように、この世の終わりの時にも人類が、固くなに拒んでですね、神様を拒み、そして神様の怒りが下る時にですね、このように予言の活動をする者たちが現れます。おそらくはエリアとモーセなんですね。この描写を見て もういかにもモーセとエリアという感じです。そして反キリストが、このダニエルの第70週7年間ですねの真ん中で現れます。あの今までも現れてるんですけども、そこで本性を出します。その時に彼らを殺すんですが、3日半ですね、このエルサレムのところにその死体が、この晒されてるんですね。で、世界中の人がそれを見るというふうに書いてありますけど、3日半の中で世界中の人がどうやって見るのかって思いますけれども、今のテクノロジーだったらもう余裕ですよね。インターネットで今はあの嘆きの会議のところはもうオンライブで、日本からも見ることができますよ。 CNN が行ったらもう世界中でも見ることができますね、生中継でね。けれども彼らが息を吹き返して天に引き上げられる。その後で地震が起こって多くの者が死んで、そして彼らは恐れに満たされ神を崇めたということがその後に書いてあります。このような神の義を知らせる働きをエリアがまた戻ってきてですね、この主が来られるその前触れとして戻ってきて行うわけなんですね。12節です。エリシャはこれを見て、我が父我が父、イスラエルの戦車と騎兵たちと叫んでいたが、彼はもう見えなかった。そこで彼は自分の着物をつかみ、それを二つに引き裂いた。もう本当につらかったでしょう、残念だったでしょう。自分が本当に慕っていた、また尊敬していて、いつも学んでいた師匠みたいな、あのこの本当に父親のような存在だと、信仰的にね。で、我が父我が父って言ってこの着物を引き裂きました。それから彼はエリアの身から落ちた街灯を拾い上げ、引き返してヨルダン川の岸辺に立った。彼はエリアの身から落ちた街灯を取って水を打ち、エリアの神、主はどこにおられるんですかと言い、彼が再び水を打つと水が両側に分かれたので、エリシャは渡った。もうここからエリシャがエリアの霊、この2倍の霊を受けてですね、この奇跡を行っているところが始まっていきます。で、預言者の友柄たちもそれを認めています。預言者のエリコの預言者の友柄は遠くから彼を見て、エリアの霊がエリシャの上に留まっていると言い、彼を迎えに行って地に伏して彼に礼をしたと。エリシャがエリアの後継者であるということをですね、彼らは、こう認めることができたわけですね。彼らはエリシャに言った。しもべたちのところに50人の力ある者がいます。どうか彼らをあなたのご主人を探しに行かせてください。主の霊が彼を運んでどこかの谷、山か谷に彼らを投げられたのかもしれません。するとエリシャは、人をやってはいけませんと言った。しかし彼らがしつこく彼に願ったので、ついにエリシャはやりなさいと言った。勝手にしなさいという感じですね。で、それで彼らは50人を使わせた。彼らは3日間探したが、彼を見つけることはできなかった。彼らはエリシャがエリコに留まっているところへ帰ってきた。エリシャは彼らに言った。行かないようにとあなた方に言ったではありませんか。このように預言者たちエリアが取り去られることを知っていたんだけど、天に昇ったことというのは分からなかったみたいですね。御霊がどこかに彼を連れ去っていったと、こうそれは分かったんだけども、天に昇ったのは分からなかったんですね。それで、行かない、なんで探しに行ったのかと言ってますけれども、ここでも完全にですね、預言者たちはエリアに頼むのではなくて、エリシャがですね、もう本当にこの預言エリシャなんだということが分かったわけなんです。それで、早速奇跡が書かれていきますけれども、これからどんどん読んでいきます。エリシャの奇跡ですね、エリシャによる奇跡です。で、確かに2倍なんですね。確かにエリアの2倍、まあ、2倍といってもその 数学的に2倍というよりも そのくらいのですね、働きを行っていきます。この町の人々がエリシャに言った。あなた様もご覧の通り、この町は住むのには良いのですが、水が悪く、この土地は流産が多いのです。これエリコの町なんですが、塩分が水に含まれていたんでしょうかね、作物が育たないですね。 するとエリシャは言った、新しい皿に塩を持って私のところに持ってきなさい。人々は彼のところにそれを持ってきた。エリシャは水の源のところに行って塩をそこに投げ込んでいった。主はこうおせられる、私はこの水を癒した、ここからはもう死も流産も起こらない、こうして水は良くなり今日に至っている。エリシャが言った言葉の通りである。塩を盛るというのがですね、何か効用があるということではなく、これを一つのデモンストレーションにして主が奇跡を働かれることをですね、このこうやったわけなんですね。イエス様も似たような感じでですね、なんでこんなこと行われているのかなということ、例えばあの椿を地面につけてそれを 粘土にしてですね、こうつけたりしますよね。別にそんなことする必要もないのにね。だってイエス様は遠くからなんか癒されるって言ったらもう癒されるわけですから。けれども、まあ、そういう形で、まあ、何らかの形で信仰の接点としてですね、こういうことをして、それでこの癒しが与えられて、で水が飲むことができるというか、その悪いものがなくなったと。で今日に至るまでって書いてますけれども、おそらくはですね、この列王記はエズラが書いたんじゃないかなと思われますけれども、そのエズラの時代に至るまで水がきれいだった。で現在もそうらしいですね。この泉があるんですけども、飲んでも美味しい水が、この与えられる、あるみたいです。でエリシャはそこからベテルへ登っていったです、ね、エリコからこのベテル戻っていってます。エリアと一緒に行った道、これ戻ってるわけですね。で彼が道を登っていくと、この町から小さい子供たちが出てきて彼をからかって、登ってこいハゲ頭、登ってこいハゲ頭と言ったので、すごい、彼は振り向いて彼らを睨み、主の名によって彼らを呪った。すると森の中から2頭のメグマが出てきて、彼らのうち42人の子供をかき裂いた。理解するのが難しい箇所ですね。でも、まあ、このちょっと指摘したいと思うんですね。小さな子供って書かれてるんですけど、他の箇所では若者とも訳されているところです。ですから、こう小学校低学年というよりも10代の子供みたいな感じだったかもしれませんね。まあ、説明責任がですね、ある程度ある。もう一つ、書き裂いたというのは書き裂いたということであって、実際に殺したかどうか、まあ、でも死んだかもしれませんね。メグマですから、でも食い殺したというのは書いてません。でもうやっぱり神様の義がここに現れているわけですね。ハゲ頭って言って呪ったわけです。ハゲ頭。そして先ほど二人の証人にも現れてましたけれども、害を加えようとする者が殺されていったように、今ここでもこの子供たちがエリシャを呪ったので殺されていくわけですけれども、で、最後にこうして彼はそこからカルメル山ですね、このバールと対決したところです。エリアが日記、そこからさらにサマリエ帰ったとありまして、このエリアの道をたどり、そしてサマリアに帰っていったわけですね。つまりこのエリシャのミニストリー活動、予言活動というのはもうエリアの予言活動の延長といって、良いでしょう。それが義を知らせる活動なわけなんです。で私たちもですね、まあ、このように火を吹くことはないかもしれませんけれども、この神様の義を求めながらですね、証しをしていく者たちなんですね。いろんなことが起こります。害を加える人もいるかもしれませんけれども、私たちが良いと思われる時まで、神様が良いと思われる時まで私たちは必ず守られます。主が共にいてくださり、主がこのようにしてご自分がなされようとしていることを、この私たちを通して行ってくださるわけなんですね。ですから大事なのは2倍の霊を2つください。 2つの分け前なんですかね、ごめんなさい、ちゃんと2つの分け前ですね、といったその上渇きをですね、ぜひ持ってください。まあ今のクリスチャン生活やってれば 反対でしょうにならないでください。求めてください。で、主よ、もう本当に求めて求めて、そして何か示されたらまっすぐにそこを歩んでいってください。神様が必ず良くしてくださるし、神様はそういう人たちを求めています。お祈りしましょう。愛する天のお父様、ありがとうございました。本当には、このものを自分のことを振り返っても、まあここまででいいだろうと自分で決めている物差しがあります。でも何と愚かなことでしょうか。あなたが義に植え乾いているものは幸いです。その人は満たされるからです。植え乾いているもの満たされるというふうに書いてあります。主よ、どうぞ私たちが本当に燃やされて、そして情熱を持って本当にあなたが言われていることを本当にこのどんどんどんどん行っていこう、そのようにしてくださいますようお願いいたします。感謝してイエス様のお名前によってお祈りをお捧げいたします。アーメン。